今日は出エジプト記の22章16節から20節までです。出エジプト記22章16節から20節。まだ婚約していない処女をいざない彼女と寝た場合は、その人は必ず花嫁料を払って彼女を自分の妻としなければならない。もしその父が彼女をその人に与えることを固く拒むなら、その人は処女のために定められた花嫁料に相当する銀を支払わなければならない。呪術を行う女は生かしておいてはならない。獣と寝る者はすべて必ず殺されなければならない。ただ主一人の他に他の神々に生贄を捧げる者は聖絶しなければならない。アーメン。今日の箇所は、性的なことに関する戒めです。で、性的といってもですね、この彼らが進み行こうとしているカナンの地においては、本当に性的な乱れがありました。偶像崇拝が盛んな地域においては性的な乱れが必ずはびこっております。この日本の国においても聖書の定めに比べれば性的にはかなり乱れている、ところですけれども、それは、古くから偶像崇拝が、盛んなところにおいて、でそこにおいても性的な乱れが、起きており、またこのカナン人のところに真似てこのイスラエルの民がそのような風習に染まらないためであり、そして何よりこの性的な乱れにしても偶像崇拝にしても全てはこの二十節につきます。ただ主一人の他に他の神々に生贄を捧げる者は聖絶しなければならない。まず婚約していない処女について出てきますけれども、主はですねこのように人の純潔を非常に尊ばれます。男と女の関係においても純潔性を非常に重んじるべきなんですけども、主もですねそれを重んじられます。ただ主一人の他に他の神々があってはならないと、それを十戒の最初の方に持ってくるほどに主はその純潔性を大事にされました。なぜなら性的な関係を結ぶということは、一つ体になることであり、また私たちが神を礼拝するということ、霊と交わるということも、またその交わる先の霊と一つになるということですから、私たちはこの一つとなるべき相手を非常に注意して選ばなくてはならないわけです。16節の方に、まだ婚約していない処女をいざない彼女と寝た場合は、その人は必ず花嫁料を払って彼女を自分の妻としなければならないとあります。昨今の日本とかあるいは欧米諸国においてはかなり、この考えは、そこまで古いというか厳しいというか固いというか、まあそういうふうに思うかもしれないんですけども、しかしこれが神様の側のスタンダードです。ここで花嫁料をそれ支払ってとあるんですけども、これは大体いくらぐらいだったのか、これは新明記の方に、それが具体的に書いてあります。新明記22章です。新明記の22章 22章の後半の方もですね、その純潔性について、また性的な関係について詳しく書いてあるんですけども、22章の28節と29節をお読みします。もしある男がまだ婚約していない処女の女を見かけ、捕らえてこれと一緒に寝て二人が見つけられた場合、女と寝たその男はこの女の父に銀50シェケルを渡さなければならない。彼女は彼の妻となる。彼は彼女を恥ずかしめたのであるから、彼は一生この女を離縁することはできない。で、ちなみにここでの話はまだ婚約をしていない処女の場合の話ですけれども、婚約をしていない処女と、関係を持つ場合はその女と一生添い遂げなければならないという話です。そして、その父親に花嫁料として銀50シェケルを渡さなければならない。昨日の場面では奴隷の値段は銀30シェケルでしたけれども、この花嫁料としては銀50シェケル渡さなければなりません。そして、一生彼はその女と、添い遂げなければならないというのが、本来あるべき神様の定めた立法ですけれども、男と女がですね、性交渉を持つということはそれほどのことだということなんですよ。神様の視点から見たその男と女のあるべき姿は一生ものです。なぜなら肉体的に一つとなる行為であり、また命を生み出す行為がその性交渉だからです。そして、それもし一度このような性交渉を持って一つとなったからには、それとはまた別の、関係を持つということ、性関係を持つということは、それは、背信行為にあたるわけです。22章の例えばこの22節にはこう書いてあります。夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男もその女も二人とも死ななければならない。あなたはイスラエルのうちから悪を除き去りなさい。とあります通り、夫のある女、要するに、結婚外交渉の場合、要するに相手がいる場合ですね、その場合は、死刑、二人とも死刑ということになります。それはイスラエルの中にから悪を除き去りなさいと書いてある通り、それは悪であるからです。また23節から、27節までは婚約中の処女の場合に関する掟が書いてありますけれども、婚約ということも、それもまた相手がいるということです。婚約と結婚はに、この罰則については全く一緒でして、その男の側も女の側も、死刑ということで、ですからむやみに性交渉を持つということは非常な罪だということが、ここでわかります。それほどですね、女性の処女性ということが、非常に重要でして、その女性のを力ずくで恥ずかしめるということが、その女性を殺人するも同じようなことなんです。25節から27節にこういうふうに書いてあります。もし男が野で婚約中の女を見かけ、その女を捕まえてこれと一緒に寝た場合は、女と寝たその男だけが死ななければならない。その女には何もしてはならない。その女には死刑にあたる罪はない。この場合はある人が隣人に襲いかかり命を奪ったのと同じである。この男が野で彼女を見かけ、 婚約中のその女が叫んだが救う者がいなかったからである、ね、ここにおいて主は、婚約中の女を野で捕まえて無理やりに犯した場合はその男だけが死刑にされる、でその女には死刑にあたる罪はない。で26節の後半にある通り、この場合はある人が隣人に襲いかかり命を奪ったのと同じであると言われてますね。命を奪ったのと同じなんです。力ずくで、相手のいる女を力ずくで犯す行為は命を奪ったのと同じだと主は定めておられます。そして、この女には死刑にあたる罪はないというのは、それは彼女自身が意図的に、そのような行為をしたわけではないからです。ですから意図的に他の男と寝るというようなこと、あるいは男の側が、もうすでに伴侶である妻がいるにもかかわらず意図的に別の女と、一つとなるというのは、それは死刑に当たる罪と同じだということが、わかります。これは、本当に現代日本を生きる私たちにとっては、想像もつかないようなことかもしれないんですけど、しかしこれがですね、神様の側のスタンダードなわけです。性交渉を持つということはそれほど神聖な行為であり、またとても重要な意味を持つものだということを、それをもっと聖書を見ていけばもっと知ることになります。出エジプト記の方の今日読んだ箇所では、呪術を行う女は生かしておいてはならない、また獣と寝る者は全て必ず殺されなければならないとありますが、これは当時のカナン地方において盛んに行われていたことです。呪術を行う者というのは、悪霊と一つとなる儀式であり、また獣と寝る、ね、性交渉を持つということは一体となるということですので、神の似姿である人が獣と一体化すること、これは神を冒涜する行為に他なりません。一体となるということ、これについては、私たちは非常に気をつけなくてはならないものです。第一コリントの6章の15節にこういうふうに書いてあります。第一コリントの6章15節から18節までお読みします。あなた方の体はキリストの体の一部であることを知らないのですか。キリストの体を取って遊女の体とするのですか。そんなことは絶対に許されません。遊女と交われば一つ体になることを知らないのですか。二人のものは一心同体となると言われているからです。しかし主と交われば一つ霊となるのです。不貧困を避けなさい。人が犯す罪はすべて体の外のものです。しかし不貧困を行う者は自分の体に対して罪を犯すのです。この不貧困の罪というものは自分の体に対して犯す罪です。私たちの体はキリストの体の一部です。今皆さん教会に来ているようですけど、実は皆さん一人一人体がキリストの体であり教会であるわけです。ですからその体をに対して、性的なことで罪を犯すことはキリストの体を、罪に染めるということですので、それが不貧困の罪です。キリストの体を取って遊女の体とするのですかとパウロがここでコリントの人たちに言っている通り、 このように、世的なことにおいて世に倣って、性的な交渉を持つのは良くないことです。世の中においてはですね、性交渉は、快楽の、楽しみのうちの一つ、あるいは、何かもう本当に楽しみみたいな趣味のような、そういうもののうちの一つとして捉えている節があるんですけども、しかし聖書の中におけるその性交渉の基準は、それは一つ体となるということ、二人のものが一つとなるということ、そしてまた命を生み出すということです。聖なる人が、汚れたものと一つとなって、そして汚れたものの命を生み出すということ、それは避けたいことです。また、実際の性交渉はそうですけど、偶像崇拝、呪術などは、それは邪悪な霊と一つとなるということです。同じ第一コリントのですね、第一コリントの10章の14節から、お読みしていきます。第一コリント10章の14から。ですから私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。私は賢い人たちに話すように話します。ですから私の言うことを判断してください。私たちが祝福する祝福の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちの裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは多数であっても一つの体です。それは皆の者が共に一つのパンを食べるからです。肉によるイスラエルのことを考えてみなさい。供え物を食べる者は祭壇に預かるではありませんか。私は何を言おうとしているのでしょう。偶像の神に捧げた肉に何か意味があるとか、偶像の神に真実な意味があるとか言おうとしているのでしょうか。いや、彼らの捧げるものは神ではなくて悪霊に捧げられていると言っているのです。私はあなた方に悪霊と交わるものになってもらいたくはありません。あなた方が主の杯を飲んだ上、さらに悪霊の杯を飲むことはできないことです。主の食卓に預かった上、さらに悪霊の食卓に預かることはできないことです。それとも私たちは主の妬みを引き起こそうとするのですか。まさか私たちが主よりも強いことはないでしょう。で、ここに書いてある通りですね、私たちは主の体のに預かるもの、主の体と一つなるもの、主の裂かれた血と、また血の杯と、またキリストの裂かれた肉であるパンに預かるのは、それは主と一つ体に預かる行為です。主の聖さんは主の体に預かることですけれども、しかし悪霊に捧げられた、もの、偶像礼拝を行うこと、それは偶像の神と一つになるということよりも、むしろこの20節に書いてある通り、悪霊に捧げられているものに預かることによって、悪霊と交わるものになってしまう、悪霊と、一つになってしまうということです。ですから偶像崇拝は何が罪かというと、悪霊と交わり、悪霊と一つになってしまうということ、そしてそれは主の妬みを引き起こすことです、ね、22節に、それとも私たちは主の妬みを引き起こそうとするのですか。結婚した夫婦が、例えばその男性が、その奥さん以外の女性と交わったら、奥さんの妬みを引き起こすように、性的な関係と、また、このような礼拝の関係、 それは似たようなものです。私たちは主と一つ霊となるべき者たちですけども、しかし偶像に捧げられた肉をあえて自ら食べて、偶像と交わるものは偶像の神悪霊と一つとなってしまうということです。私たちにはそのようなことがあってはなりません。こういうわけでですね、性的交渉、それはカナンの地においてはもう快楽の一つとして、あるいは、その偶像の神と一つになる礼拝の手段として行われておりましたけども、イスラエル民族にはそれは、してはならないと厳しく命じられておりました。肉体には情欲という、性欲というものがあります。性欲と情欲は全く別物です。性欲は、夫婦が、命を生み出す上で必要な、性的な欲求ですけども、情欲は肉の欲望の欲するままに行う悪しき欲望です。そのような情欲を持って、性的交渉を行うということは、それは、主の妬みを引き起こすことであり、また死刑に当たる罪であることを律法に定められております。もちろんですね、もうじゃあ私は知らないうちに性的交渉を、それを知らないうちに持ってしまったというようなこと、それはじゃあ私は死ななければいけないのかというものではありません。皆さん自身の意識の問題です。何と一つになるのかという神様の側のそのスタンダードはこれです。そしてそれを人はですね、結局守り行うことが、できないものですけれども、しかし私たちがキリストと一つ霊となること、これこそ重要なことです。そしてキリストと一つ霊となり、キリストに対して純潔を保ち続けるということ、これが大事なわけです。キリスト以外の何かにを神として、キリスト以外の何かに一つとなろうとすること、それはキリストの妬みを引き起こすことです。私たちはキリストを知ったからには、キリストと一つ霊とされたからには、もはやこれからはこのイエス様を喜ばせる人生を歩んでいくべきです。そして主にある男女は互いに純潔を保っていくべきです。一人の男性と、あるいは一人の女性と添い遂げるということがあるのであれば、それ以外の男、それ以外の女はありえないわけです。それは家において健全な命を保つためです。この健全な命が保たれないと、すなわち、男性が、妻以外の女性と性的関係を持つ、あるいはその逆、そのような不健全な関係がはびこってしまうと、その過程に命以外の不純なものを混ぜ込んでしまうことになり、健全な命が育ちません。私たちはこの御言葉に沿って、そしてその過程の中によって純潔と一致を保って、そして健全な命を生み出し、健全な命のうちに歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、あなたは純潔さをたとわれます。実会の初めの方に、私の他に神々があってはならないとあなたがおっしゃいました。なぜならあなたは妬む神だから。妬むということは、この夫婦関係や男女関係に通じるものです。それほどまでに主よ、私たちはあなたとの関係大事にしなくてはなりません。この地上の男女関係は天におけることの雛形です。天においては私たちは神と一つとなり、またキリストの、私たちは花嫁となり、キリストと 純潔を保ちつつ永遠を生きる、それが私たちに与えられている祝福です。それ以外はありません。それゆえ私たちが他の神々に向かうことは、それは霊的寛因であり、あなたは妬みを引き起こすこと、それはあってはなりません。どうか私たちは地上においても天においても永遠にあなたに対して純潔を保ち、そしてこの地上においては夫婦関係において、男女の関係においては純潔を保っていく私たちでありますように。あなたは女性の体を犯すことは、それは殺人にも相当するものだと律法で見ました。本当にこの価値観、これが主よ、この日本においても世界においても広まっていきますように。そうして夫婦関係が大切にされて、もっと聖なるものであるという価値観が広がっていきますように。そうして夫婦関係、家族の一致が純粋に保たれて、健全な命を育む場となりますように。ですよ、命を祝福してください。そしてこの教会においても、これから結婚するべき若い男女がしっかりと将来の伴侶をイエス・キリストによって見つけて、出会い、そして一つとなって祝福された一つの家庭を築き上げていく彼らでありますように。今日この御言葉を感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。